皆さんおはようございます。これから2023年5月28日終日礼拝を始めます。はじめに前奏を持って神様の前に歩みでいる備えをいたします。心を静めてこの時間を迎えましょう。招きの言葉。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。主の恵みを待ち望む者に、彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生かし続けるために。私たちの魂は主を待ち望む。主は私たちの助け、私たちの盾。まことに私たちの心は主を喜び、私たちは聖なる御名により頼む。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望むときに。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。賛美は有志の方たちのリードで行います。
主よみがえりの主
よみがえりの主よみがえりの主
それでは開会のお祈りをいたします。皆様心を合わせてお祈りください。愛する天の神様、あなたの偉大な御名を称えます。 今日あなたの憐れみの中、私たち一同をここに導いてくださったことを感謝いたします。これからの礼拝の時間をどうぞ祝福してください。これから礼拝で聖教を聞く私たちすべてのものの心を開いてくださり、御言葉を正しく受け止められるようにしてください。あなたの御言葉を取り継ぐジョダイア先生を強めて祝福してください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは主イエス様が教えられた主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目を許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは教会福音賛美歌40番、父の神の真実を共に賛美したいと思います。先に歌詞を読みいたします。父の神の真実はとこしえまで変わらず、慈しみと憐れみは尽きることがありません。 春も秋も夏冬も、空の星も太陽も声を合わせ語り合う父の愛の備えを。罪を許し平安を主は与えて励まし、力に満ち祝福にあふれさせてくださると。繰り返しのところを読みします。素晴らしい主、その真実は朝ごとに新しく、深い恵み知らされて賛美します主の皆。 日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1、1章26から31節。コリント人への手紙第1、1章26節から31節です。兄弟たち、自分たちの飯のことを考えてみなさい。人間的に見れば知者は多くはなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるために、この世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足らないものや見下されているもの、すなわち無に等しいもの、憎なるものが誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。それではこの箇所より、誇る者は主を誇れという題で百瀬ジョザイア伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。ジョザイア先生、お願いいたします。
皆さん、おはようございます。一言お祈りいたします。天のお父様、この日曜日に私たちはここに集まって御言葉を聞けるこの恵みをありがとうございます。どうぞ主が、聖霊様が御言葉を用いて私たちに知るべきこと、信じるべきこと、行うべきことを示してください。そしてすべてが主イエス様を通してなされて、主の栄光のためとなるように用いてください。イエスキリスト様の御名を通してお祈りします。アーメン。全員がスポーツ好きというわけとは限らないとは、承知してますけど、スポーツで一番劇的な、みんながワクワクするような場面といえば、弱いはずのチームが楽勝と思えたチームに打ち勝つ、番狂わせの勝利ではないかと思います。例えば、去年でしたらサッカーワールドカップの舞台で強豪ドイツ、そしてスペインを打ち負かした日本代表は、もちろん大喜びしました。もう負けるはずと思われたら、もう2回も勝ちました。で、同時にスペイン、ドイツは負けて、能力も、体力も自信もチームワークもあって誇りをかけて戦ったのにと、ものすごく悔しがったに違いありません。まことの神様は世界という舞台で毎日、番狂わせをしておられます。霊的な勝利で番狂わせをしておられます。神様が人生の中で一番大事な勝利、つまり新しい天と地に入って永遠に神様を喜ぶ特権を人間の立場と関係なく与えてくださいます。私たち人間は日常生活の中で、どんぐりの背比べのようなことをして、いろいろな価値観で、誰がグループに、誰が会社に、あるいは社会に、また教会、あるいは神様のに認められるかを決めつけたがろうとします。誰がお話上手か、誰が勉強上手か、誰が人気な子と一緒に遊べるか、誰が可愛いか、お金やコネがあるか、あるいは幸せそうな家族を持っているか、そういった基準でいろいろ私たちは考えます。子供であっても、大人になっても、そのようなことを私たちはいろいろと心配しますけれども、神様はそのすべてを取っ払って、それと無関係に人間にその罪深さと弱さを示そうとしてくださいます。そしてそれを通して、究極の番狂わせをしてくださいます。今日も第一コリントという手紙のシリーズをやってますけど、おさらいになりますが、この第一コリントの1章から4章まで、使徒パウロが教会の中の争いと分裂を取り上げています。パウロはコリント人のクリスチャンのたちに、キリストの交わりに入れられた者として謙遜に愛し合うべきだと教えています。そして前回の箇所18節から25節以降で、彼がその根拠を教えました。 すなわち十字架にかけられて死んでくださったキリストこそが力ある神の知恵の焦点であるとパウロが熱弁しました。でそれが、まあ、究極の番狂わせだと言えます。それを証明するために今度2つの経験をパウロが取り上げます。1章26節から2章5節までで、まあ、2つの、経験を取り上げます。イエス様の十字架を念頭に置きながら、1つ目の経験を描く今日の箇所を見ていきたいと思います。今日はちなみに今日は、まあペンテコステの日であって、教会の中で、まあ、キリスト教の何ですか、教会全体の新約の教会の創立の記念の日でもあって、同時に、今年海浜幕張恵み教会の創立記念日でもあります。パウロがこの箇所で、まあ、負け組と弱いと思われる人々がよく番狂わせのような結果として神様に引き寄せられることを教えますけど、これを私たちの創立記念の観点からも後で見たいと思います。26節から29節まででパウロはコリント人たちに自分たちの経験、コリント人たちの経験を、十字架の意義、イエス様の死の意義の根拠としてまず取り上げます。26節に、兄弟たち、自分たちの召しのことを考えてみなさいと言います。もし本当に人間の価値観が神様の前で価値が、あったならば、もし私たちの世界が思うような価値観が有利であれば、コリント人の召しのこと、つまり彼らがイエス様を信じるようになったその経緯でも、まあ、賢くて強くて骨のいい人がクリスチャンになっていたはずです。しかしパウロはこう書きます。人間的に見れば知者は多くなく、力あるものも多くはなく、身分の高いものも多くはありません。実はコリント人クリスチャンの経験からしても、十字架のキリストを信じるようにされた神様の働きのみが誇り、あるいは基準となります。コリントの町の教会のメンバーの中に、まあ、自分の家で教会の礼拝をも、まあ、開催できるほど広い豪邸を持っていた会員もいたでしょうけど、まあ、少なかったと思います。うまく操ることができる人気の、まあ、演説ができる、あるいは学問のあるいわゆる記者でも、政治的あるいは社会的影響力のある、まあ、力あるものも、身分の高い、要するに、まあ、良い血筋である教養のある、まあ、身分の高い人も比較的に少なかったとパウロは書いています。おそらく逆にその都市の人口の大多数を占める貧しい自由人や奴隷が大勢いたでしょう。パウロは27と28節でさらに、この世が褒めて誇りに思うことと神様は実際に選ばれた人々の在り方のギャップを印象深く描きます。しかし神は知恵あるものを恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれました。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しい人をものを神は選ばれたのです。神の家族という教会に入っていた者たちは、神様によって、まあ、立場の番狂わせをよく経験します。立場の低い人がよく教会に入ります。ところが、まあ、ほとんどの場合、知恵とか影響力、家柄や教養、性格、精神状態の、まあ、いい人は、まあ、世界的に見ればいい人は天国の贈り物を、まあ、受けたいとあまり思いません。すでに順位が高くて誇りがあるから、十字架にかけられたイエス様という、まあ、戯言のようなバカバカしい話に耳を貸したくないと思ってしまうからです。しかし神様は、神様以外のものでについて誇る人を恥じらせるために働いてくださいます。そして 自分の恥とか弱さを真摯に受け止める者には次は栄光、永遠の命をくださいます。イエス様は全人類が霊的な病人、つまり神様の教えに反抗する罪人であると示唆、されたことがあります。自分が、私たちが罪人であって神の恵みが必要だと認めることができるかどうかが私たちの一番重大な課題です。自然な高ぶり、自然に自分のことを誇りに思いたいので、大抵何らかの貧しさとか弱さとか、汚れ汚れ恥でしかイエス様の助けが必要だとは認めることはできないのです。使徒ヤコブの手紙2章5節はこのように、経済的な側面からパウロとイエス様と同じ経験を解説します。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富む者とし、神を愛する者に約束された御国、新しい天と地を受け継ぐ者とされたではありませんか。イエス様を信じない方からすれば、イエス様の福音は愚かなおとぎ話なのですが、実はそれは神様による番狂わせです。世界から見て貧しい人とか卑しい人は物質的な助けだけでなく霊的、また霊的な救いをくださる神様に目を向ける機会が多いからです。29節でパウロはこのように神様のご計画をまとめます。肉なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。私たちはどこかの舞台に立つ場合、いい自分、得意な技とかを披露したいと思うでしょう。いい自分を見せたがります。誇りを持って人生を歩みたいです。で、自尊心が別に悪いとは言っていませんけど、肉なる者、私たちが人間として人前だけの誇り、面目だけを求めるのは大間違いです。なぜならそのような誇りだけを心の拠り所にしたまま死んでしまうと、次は審判なさるイエス・キリストの前に立たされます。そしてイエス様の前では人間的な誇りがもはや全く通じません。前回の説教、先月の説教で、十字架とイエス様が誇りだということをお話ししましたけど、今回の箇所の30節31節がこれを明記しています。ここは今日の箇所のクライマックスです。神様が誇りのなさそうな人を大勢選んでくださった結果、コリント人の教会が存在しています。30節はこう書いています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあります。キリストは私たちにとって、あるいは私たちのため、神からの知恵、すなわち義と聖と贖いになられました。キリストイエスのうちにあるという表現は新約聖書によく出てくるとても重要な表現です。キリストと結び合わされるとも言います。要するに人が信仰によってイエス・キリストを通じて誠の神様と密接な関係を持つことです。仲介者、人間と神様の間のイエス様のうちにあるものは、キリストが人間として十字架、そして復活で得られたさまざまな特典、あるいは祝福を一緒に受けられると聖書は教えます。第1コリント1章9節の表現を用いるならば、イエス様が私たちと命を共有する交わりに私たちを入れてくださいます。その結果としてイエス様の命の祝福が私たちにも共有されます。言い換えると、神様に受け入れられて神の国に入る唯一の基準、そして私たちの誇りの対象とは、弱くて罪深いと認める人間につながってくださる、一緒になってくださったイエス・キリストです。神からの知恵という表現は、コリント人が当時褒めていた、人間中心の知恵、言葉上手とかとは違います。 神の知恵なるイエス様はここにある義と聖と贖いをくださるのです。そしてこれらの、まあ、贈り物、この3つの贈り物はすべて十字架に直結するものです。1つ目の贈り物の義は神に認められるための必須条件です。新しい天と地、神の国に入るために必須の、まあ、清さ、愛、謙遜などを含むものです。イエス様が生涯を貫く義、どの点でも神様の律法からそれない、その正しさの人生をなさって生きて十字架で死なれた時でも神様への完全な従順という義を持って生きられた方です。イエス様の内にあるもの、イエス様を信じるものはイエス様につながったものとしてイエス様のその義をいただいて共有して神の義そのものとして神様に歓迎されるわけです。二つ目の贈り物の性は、まあ、性別とも言うことができます。本来なら私たちは神様に近づくことができないものですけど、神様が人をご自分のものとしてくださってご自分の近くに住んでもいい清い民として取り分けてくださることです。イエス様が聖なるお方なのに十字架上で罪人の汚れ、罪を身代わりとして背負ってくださって罰を受けてくださいました。それからご自分のうちに入れられた人々、私たちに清さを分かち合って一緒に神様のところに行けるようにしてくださいました。最後に、まあ、贖いという表現は、まあ、2つのイメージを思い起こさせます。一つはそのコリント人にとってローマ人の文脈では、まあ、奴隷が市場で買われ、まあ、売買される場面です。一人の主人が売って他の主人に譲られるというイメージです。もう一つのイメージは古代のイスラエルのヤコブの家族がエジプトの奴隷制度から贖われて主なる神ヤハウェのしもべまた民となった奇跡も重要な背景です。そのどちらもイエス様がしてくださったことを描写しています。イエス様は十字架上でご自分の命で悪魔の奴隷となっていた人を買い取ってくださいました。要するにイエス様は私たちを悪魔と、罪、恥、死の支配下から神の義と愛の支配下へと移すために悪魔、罪、恥、死の代償を十字架で払って復活してくださいました。これによって信じる者にとってイエス様が贖いともなってくださいました。ですから御霊、聖霊なる神様が働きかけてくださると、まあ、誇りのなさ、自分に誇りがないことに気づいた人はイエス様こそ自分の希望だと信じてイエス様に自分の希望を置くようになります。心の拠り所、また誇りを自分中心の誇りからイエス様中心の誇りに移します。義と聖と贖いそのものをイエス様から私たちも受けることができます。そしてイエス様を受けることによって私たちは揺るがない立場に立ちます。イエス様の立場に立ってイエス様の義を受けているからです。そうなると学校の同級生や先生、ママ友、会社のグループ、社会でどう思われてもイエス様にあって正しい特別な神のものとされてクリスチャンを歩むことができます。当然キリストを信じる者同士の関係も同じです。社会での背景とか立場と関係なく、どのクリスチャンでも同じ希望、どの同じ誇りを持つことができます。キリストにあってお互いにもつながっています。いや、パウロは第一コリント1章31節で旧約の預言書エレミア書9章23、24節からそのこの結論を出します。エレミア9章23節は、まあ、先月と今日の箇所をほのめかすように、知恵ある者は自分の知恵を誇るな、力ある者は自分の力を誇るな、富ある者は自分の富を誇るなと書いてあります。 その続きは、誇るものはただこれを誇れ、悟りを得て私主を知っていること。パウロはここを引用しています。誇るものは主を誇れ、主つまりイエス様を誇りと思いなさいとパウロが私たちにも声をかけています。これがこういう現実、主は誇りだという現実はコリント人の教会でも成就されているはずです。だからパウロの主張に戻りますと、教会内で優位を争ったり分裂したりする必要が全くないのです。私たちは一つの体とされています。コリント人のクリスチャンたちがそれぞれの家の教会の集まりでこの箇所が読まれるのを聞いていたと思います。でそれこれを聞いて部屋の中見回してどう思ったんでしょうか。奴隷、貧民、まあ、字が読める知識人、奴隷、奴隷、貧民、富豪、貧民、まあ、多様なグループですけど、それでも十字架につけられたイエス様の話を信じてみんなが同じ部屋で集まって礼拝しています。イエス様が彼らの能力とか社会的地位と全く関係なく同じ義、同じ性、同じ贖いとなってくださいました。ただ神様の恵みがもう注がれたゆえみんなが一つとなっています。今日の箇所は、まあ、そういう箇所なんですけど、パウロが1世紀のコリント人のクリスチャンに書いたことは、まあ、現代の私たちとどう関係しているのでしょうか。今回2つの適用をお話ししたいと思います。1つ目の適用は、私たちが感謝と謙遜の心からイエス様を誇りとするように招かれていることです。今日は先ほど申しましたように会費幕張恵み教会が2001年5月27日に地域教会、一つの教会として設立されたことを記念する日です。この時期になると特に平橋先生がよくなさったのはビジョンを確認して神様が私たちを憐れんでくださったことを感謝する機会となっています。私たちの教会のビジョン、目的はこれです。海浜幕張恵み教会は聖書の神の栄光を表し永遠に喜ぶために存在しています、です。そしてそれが実現されるためにこれは結構皆さんご存知だと思いますけど8つの分野、まあ、優先的価値観、コアバリューを意識してきました。最初の4つは礼拝、心からの礼拝と感謝を聖書の神のみに捧げます。2番祈り、祈りによって神に信頼しその答えを喜びます。3番弟子化、神をさらに知るために聖書の教えを学びます。また神が与えてくださった賜物を発見し育て用います。4番交わり、主にあって互いに愛し信頼し許し使えることによって一致を深めます。まあ、あと4つありますけどそれ次回に回そうと思ってます。礼拝、ここに出た礼拝、祈り、弟子化、交わりについて、まあ、振り返ってみれば、まあ、今日の箇所から重要なことが分かります。なぜこのようなことができるのでしょうか。なぜ私たちは神様を今礼拝していますか。なぜ私たち祈って答えを期待できますか。なぜ人がイエス様の弟子として成長することを求めていますか。なぜ互いに愛し合うことを心がけて交わりを持とうとしますか。それは私たちが神様の絶大な一方的な恵みをいただいたからです。ここにいるクリスチャン、あるいはネットで聞いておられるクリスチャンは今自分がなぜキリストイエス様に信頼を置いたかちょっと振り返ってみてほしいと思います。自分が成功、いろんな成功を収めていい人として歩んで、まあ、最後に、まあ、イエス様をプラスすればなおよしと思ったからでしょうか。もしそうだったら、まあ、自慢はできますけれどもきっと違うと思います。まず弱さとか貧しさを感じて イエス様が差し出す救いの希望に惹かれたのだと思います。たとえ良い生活を送っていても、物質的な快楽や評判が空虚だと気づかせる悩みがあったのかもしれません。身体的な弱さや苦しみで霊的な病に気づかされたかもしれません。精神的な苦しみや、この社会が負担させる基準を背負いきれなかった経験がきっかけだったかもしれません。恥ずかしい経験や罪悪感、敗北感の中でイエス様が必要だと感じ始めたかもしれません。それから聖霊様が聖書の良い知らせを、福音を私たちの心の中で働かせてくださって、奇跡を起こしてくださいました。だからイエス様が十字架によって私たちにとって義と聖と贖いとなってくださいました。その良い知らせが私たちにも必要だと分かって信じて、御国を受け継ぐものとなりました。私たちはみんな違う経験をしてきました。私たち一人一人の心の反抗の傾向とか、それの全てをご存知の神様は、愛を持ってさまざまな形の弱さや恥という贈り物、悪いもののように見える弱さですけど、贈り物として私たちに適切なきっかけをくださったから、私たちは今日ここにいます。自分たちはもしかしたら、成長してクリスチャンとして清くなった分、自分を誇りとしたいと思うかもしれません。私たちの弟子訓練、祈り、交わり、礼拝が私たちの誇りになりそうな時あるかもしれませんけど、そうなってはいけないのです。ただその全ての中心におられるイエス様、主が私たちの誇りです。だからこそ22年間もこの教会が続いて、5人で始まった会員が100名以上となりました。開拓者や宣教師やセルグループ、さまざまな活動の働きの知恵や努力をのために高ぶったり、あるいはより小さな教会を見て見下したりする理由は全くありません。すべての成長は神様がくださったことです。イエス・キリストが誇りであるゆえです。創立記念の時、私たちがもう一度神様の真実を感謝して、イエス・キリストこそ、イエス・キリストのみを誇りとしたいと思います。2つ目の適用は伝道、後に来る価値観の伝道と関係あるんですけど、祈りに一つの重要な祈りでもありますので、ここで触れます。私たちは他の人々もイエス様を誇りとするように、ぜひ祈り求めたいと思います。信じない方が、信じることができますようにと祈ることは、割と簡単なことですけど、私たちはどこまで真剣に具体的に祈ることができていますか。例えばキリストを誇りとする妨げを取り除いてくださいという祈りはどうですか。要するに、もしかしたらその人にとって必要な苦しみが来ますように、物質的社会的な番狂わせがないと永遠のその死から命への霊的な番狂わせがに至らない可能性があります。ですから私の愛する家族、友人がイエス様を誇りとするために、彼あるいは彼女の他の誇りを取り壊してくださいとまで祈られますか。このような祈りは代償の、大きな代償が伴うかもしれません。また一見愛のない祈りのように聞こえるかもしれません。もし愛する人が健康、富、知恵を失ったら、私たちもきっと苦しむと思います。しかしイエス様を知る喜び、イエス様を誇りとすることに勝るものではないのです。永遠の命に比べるものではありません。イエス様はこうおっしゃいました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、 私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。世界の誇りを失う番狂わせにあってもイエス様にある永遠の命への別の番狂わせが与えられることを一緒に祈り求めたいと思います。この創立記念の時、私たちは過去を振り返って、涙を流しまた笑いを漏らします。教会の成長、いい思い出、いろいろあります。しかし本当に誇りとして良いことは一つだけです。それはキリストです。人々はイエス様にあってイエス様の十字架の弱さと恥にある番狂わせを通して義として受け入れられて聖とされて神のものとして買い取られました。それでこの教会が生まれて今も存続しています。ですから同じイエス様にあってこれからも成長することを期待しましょう。今日主を誇りとしましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たちはこの教会がこのように成長していろんなことがあった中でも今も歩んでいることを心から感謝いたします。しかしこれは私たちの知恵力によるものではなく、ただ神様によるものです。あなたが私たちの心の中で変化をもたらしてくださいました。そしてそのきっかけとなるさまざまな状況も用いてくださいました。私たちがこのことを忘れずにへりくだって感謝して今日お祝いすることができるよう助けてください。日々の生活の中で成功するときでも失敗するときでもイエス様こそが自分の誇りだと思い出して信じることができるよう助けてください。そしてまだイエス様を信じていない方々のためにお祈りします。彼らがイエス様にある永遠の命を受け取れるために必要な番狂わせをなさってください。その先にイエス様がしてくださった最大の最高の番狂わせ、永遠の命を受けるという恵みがあることを覚えて私たちが祈っていけますよう助けてください。主イエス様の偉大な賜物、贈り物を感謝いたします。イエスキリスト様の御名を通してお願いします。アーメン。
冒頭の賛美として教会福音賛美歌313番弱き者よを賛美いたします。先に歌詞を読みいたします。弱き者よ我にすべて任せようやと主はのたもう。岩のごとく固き心砕く者は道からのみ。我に何の勲しやらん、ただ主の地に清くせらる。死のとこより送るその日、勇み歌わん主のみ勲。主に、繰り返しのところを読みします。主によりてあがなわる我が身の幸は皆主にあり。では賛美いたしましょう。
Thank you.
それでは献金の時を持ちたいと思います。献金は義務ではありません。各自喜びと感謝を持って捧げましょう。意味のわからない方は次の方にお回しください。それでは献金のお祈りを捧げます。主よ、今日このように言葉を通して多くの恵みを受けたことを感謝いたします。自分の持っているものを掘りとしたりしてしまう時がよくありますけれども、ただ主を誇ることができますようにどうぞ導いてください。一人一人があなたの恵みにより本日献金を捧げました。この22年間も主が全ての必要を満たしてくださったことを感謝します。今日捧げられた捧げ物が主の御用のために用いられますように、主をどうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは報告に移りたいと思います。報告1、祝教会創立22周年記念の礼拝です。礼拝後に祝会を開催します。ぜひ共に感謝し祝いましょう。と申し込みは不要です。と予定としては、12時15分から13時半、サンドイッチの昼食会、そして、13時半から15時、立食デザートのお祝い、プログラムスライドショーなど出し物等があります。2番はデイビッド宣教師とクリス・リム兄弟の母教会 KCIP から短期の宣教見学チームが一緒に礼拝を捧げています。和平幕張恵教会に来られるのは京都30日だけですが、彼らが日本各地で宣教について考え気づき導かれるようお祈りください。3 実習日に聖晩餐式礼拝を行います。十字架の主の尊い犠牲を覚えて反省と感謝を込めて陪席しま